2. 特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、国民健康保険料、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付可能に、4月から。4月からお送りする納付書では、次の3つの納付方法が可能になります。特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税は、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付できます。国民健康保険料は、クレジットカードで納付できます。クレジットカードによる納付。パソコンや携帯電話を利用して、自宅や外出先から簡単に納付ができます。納付にあたり、別途決済手数料、1万円までは50円、税別。以降、1万円ごとに100円、税別、加算がかかります。また、区役所などの窓口では、クレジットカードを利用した納付はできません。クレジットカード。ヤフー、公金支払いサイトを開く。納付したい科目を選択。自治体の一覧から江東区を選択。納付書の納付番号、確認番号を入力。使用するクレジットカードを選択。クレジットカード番号などを入力し、照合を行い、納付。ATM を利用した納付。利用できる金融機関は、主に都市銀行、一部地銀あり、ゆうちょ銀行、郵便局です。ATM。利用可能な ATM には、ページーマークが表示されています。また、ATM の画面や選択方法は、金融機関によって異なります。税金・料金払い込みのボタンを押す。ATM 画面に従い、納付書の収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分を入力。表示された内容を確認し、支払い方法、現金またはキャッシュカードを指定して納付。詳細はページーホームページ。http://www.pay-easy.jp/をご覧ください。インターネットバンキングによる納付。時間や場所を問わず納付できます。インターネットバンキング。金融機関により異なります。登録しているネットバンキングにログイン。ページー料金払い込みを選択。納付番号や確認番号などを入力し、内容を確認の上納付。事前に金融機関での登録が必要です。登録方法は各金融機関にお問い合わせください。4月以降発行の納付番号等が印字された納付書で利用可能。いずれの納付方法も平成26年4月以降に発行したページーマーク、国民健康保険料の納付書にはありません。および納付番号や確認番号が印字された納付書のみ利用可能です。また、メンテナンス等でシステムが停止の時間帯は利用できません。区ホームページにも掲載していますので、ご覧の上ご利用ください。特別区民税、都民税、軽自動車税の問い合わせ。納税課収納推進係。電話3647-2063。国民健康保険料の問い合わせ。医療保険課保険料係。電話3647-3169。3. 地域の課題を区と共同で解決。平成26年度共同事業提案制度。提案募集、6月2日月曜から。共同事業提案制度は、町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体等市民活動団体の 柔軟で先駆的な発想や専門性を公共サービスに取り入れ、区民満足度の向上を図る制度です。区では、地域で活動する市民活動団体の方々が、日頃の活動の中で蓄積してきた、区とともに取り組めば地域が抱えるこんな課題を解決できる、という共同事業のアイデアを募集します。提案された事業は、7月から9月にかけて、区民からの公募委員を含む、区民共同推進会議で書類審査、公開プレゼンテーションを経て選考します。採択された事業は、団体と区担当部署が協議を重ね、平成27年度の事業実施を目指します。ぜひご応募ください。平成26年度募集。提案団体の主な要件は、区内で1年以上継続して公益活動を行い、5人以上の会員で組織されている団体、町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体、公益団体等。提案事業の受付期間は、6月2日月曜から10日火曜。募集要項の配布、団体向け説明会、5月9日金曜開催。詳細は募集要項を参照。の申し込みは、4月15日火曜から、地域振興課区民共同推進担当窓口、区役所4階26番で、要項はホームページからも入手可。平成25年度採択事業。子ども読書活動に関わる人材育成。提案団体、朗読の会、マザーグース。江東区内災害時、歩行困難者、避難所のバリアフリー調査。提案団体、NPO 法人、東京バリアフリーツアーセンター。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当。電話3647-8570。4、支え合いのまちづくり、サポート地域を募集。地域で無理なく継続できる高齢者の支援体制を構築。見守り体制の構築を支援。地域で孤独死ゼロの支え合いのまちづくりを進める、高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集します。平成26年度1年間で次の取り組みを行い、住民主体で無理なく継続できる地域に応じた見守り体制構築を支援します。先進的な活動団体等の視察。これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー。地域の課題を見つけるための支え合いマップ作り。地域の実情に合った見守りプランの作成・実践。見守り拠点の開設助成。高齢者の社会的孤立や孤独死を防ぐには、身近な住民の皆さんの見守りや支え合いが不可欠で、日頃からの助け合いは災害時の備えにもなります。募集数8地域。締め切り日5月30日金曜。申し込み、町会、自治会、管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記載し、高齢者支援課地域福祉係にメール、電話または窓口で。電話3647-9468。ファクス3647-9247。E メール230231@city.koto.lg.jp。 平成25年度サポート地域による活動実践発表会を開催。区民の皆さんと見守り支え合いのノウハウを共有化するため、昨年度のサポート地域の皆さんが活動の成果を発表し、意見交換等を行います。日時、5月17日土曜、午後1時半から3時半。場所、 高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17、 対象定員、区内在住の方100人、申し込み順、費用無料。内容、1、基調講演、孤立しない、させない、見守り支え合い活動を進めるために。2、サポート地域の発表、意見交換ほか。申し込み、4月16日水曜から、江東区社会福祉協議会、地域福祉推進課、地域支援係へ、電話または窓口で。電話、3640-1200、ファクス、5683-1570。5、認知症家族介護者教室、交流会。医師らの講話や相談会、家族同士の交流など、明日の介護のエネルギーに。大切な家族が認知症と診断され、認知症ってどんな病気？どのように接したらいいの？と不安やストレスを抱えていませんか？区内8カ所の長寿サポートセンターでは、認知症の方を介護している家族等の不安や戸惑い、介護負担が少しでも軽減されるよう、年3回ずつ認知症家族介護者教室を開催します。教室では、病気の正しい知識や社会資源の活用方法等について、テーマごとに認知症サポート医等による講話や相談会を行います。また、家族同士が交流することで、介護に関する悩みや認知症の方への接し方等について一緒に考えます。正しい知識と家族同士の支え合いで、明日の介護に向かうエネルギーを得ませんか？毎月区報11日号で、翌月の開催日時をお知らせします。日時、内容、次の通り。5月17日土曜、13時30分から15時。白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201。認知症の方のケアについて、認知症看護認定看護師による講話と、家族介護者の交流会。申し込み問い合わせ先、白川長寿サポートセンター、電話 5646-1541。5月17日土曜、14時から15時30分。大島高齢者在宅サービスセンター、大島 6-14-4-103。認知症サポーター養成。認知症の正しい理解と支援の方法についての講座と家族介護者の交流会。大島長寿サポートセンター。電話 5628-0541。5月24日土曜、14時から15時30分。あじさい高齢者在宅サービスセンター。東砂 4-20-15。認知症の薬の種類や薬との上手な付き合い方について、薬剤師の講話と家族介護者の交流会。東砂長寿サポートセンター。電話 5857-8243。対象定員20人、申し込み順。費用無料。申し込み、4月16日水曜から電話で、各長寿サポートセンター。
6、長期計画の展開2014を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。区では平成22年3月に今後10年間の区政運営の具体的指針となる長期計画を策定しました。長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。今回策定した長期計画の展開2014は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めてお示しするとともに、 新たな事業の展開についても公表するものです。区は、この長期計画の展開2014に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。高等情報ステーション、図書館、ホームページで公開。長期計画の展開2014は、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、区ホームページで閲覧できます。高等情報ステーションでは頒布しています。頒布価格600円。問い合わせ先、企画課計画担当。電話3647-9168。7. 第1回区議会定例会終わる。平成26年度各会計予算などを可決。平成26年第1回区議会定例会が2月19日から3月28日まで会期38日間開かれました。今回の定例会では平成26年度江東区一般会計予算など33議案について審議され、それぞれ原案通り可決・同意されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件8件、平成26年度江東区一般会計予算など、条例案件13件、江東区立都市公園条例の一部を改正する条例など、契約案件4件、江東区立第二亀戸小学校及び幼稚園改築工事請負契約など、その他の案件1件、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について、選任同意案件1件、新藤隆氏の教育委員会委員選任同意方について、意見書6件、容器包装リサイクル法の改正を求める意見書など、本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話 3647-3548。 8. 分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者の方へ、マンションの計画的な修繕に対する調査費の一部を助成。区では、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者が、マンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションや賃貸マンションの共用部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行う場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火構造のマンション、社宅や社員寮を除く、申し込み資格、10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次のすべてに当てはまる方。分譲マンションの管理組合の方。管理組合が適正に運営されていると認められること。調査の実施について管理組合で決議されていること。賃貸マンションの所有者。管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額。助成対象項目の調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨ての額と、個数規模に応じて定めている助成限度額を比較し、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等、詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番、窓口で、電話 3647-9473。 9. 高齢者世帯へ民間賃貸住宅を斡旋。お部屋探しのお手伝い窓口のご利用を。区では、住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、相談窓口で民間のアパートや賃貸マンションの 空き室情報をご案内しています。これは建て替え等により立ち退きを求められている方や家賃負担が過重となりより家賃の安い転居先を探している方、また区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方などに対し、不動産業者団体の協力を得て相談を受けるものです。相談員は江東区居住支援協議会に所属する団体、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部上等第二支部の会員、不動産屋さんです。区役所の窓口で相談者の希望するお部屋の条件を聞きながら、団体の情報網を使い、空き室の情報を提供します。ご希望に合った部屋があれば、仲介業者である区内の不動産屋さんに出向き、空き室を見るなどし、条件が合えば家主さんと契約していただきます。開設日時、火曜午後1時から4時、予約制、常時予約受付中。設置場所、住宅課、区役所5階2番窓口となり、相談員、江東区居住支援協議会会員、宅地建物取引主任者。対象、区内居住で65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯。申し込み、電話で住宅課住宅指導係。電話 3647-9473。 10. スマートフォン用江東区防災マップアプリ。外国語 A、中、韓対応に。現在配信中のスマートフォン用江東区防災マップアプリが4月から英語、中国語、韓国語の3言語にも対応しました。このアプリは事前にダウンロードすることで本区で作成している江東区防災マップの情報などを端末上に表示させるものです。APP ストアおよび Google プレイから無料でダウンロード、ダウンロード時の通信料等は除く、できます。すでにダウンロード済みの方は、アップデートすることで更新できます。災害に対する事前の備えにご活用ください。対応端末、iPhone 4、4S、5、5S、5C、iOS 4X、5X、6X、7X、Android、Android OS 2.2、2.3、4X のスマートフォン、タブレット端末は一部対応。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話 3647-9587。 11. 江東区社会福祉協議会助成金。福祉団体、ボランティア団体等へ。地域福祉の向上、充実を図ることを目的に活動を行っている区内の福祉団体に対し、運営費を助成します。申請後、要項に基づき審査を経て、予算の範囲内で交付を決定します。申請書の配布・受付期間、4月15日火曜から5月16日金曜。申し込み、江東区社会福祉協議会福祉サービス課、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階にある申請書に記入し、窓口で、電話 3647-1898、ボランティア団体等へ助成、区内でボランティア活動を行うサークルや団体に、その活動を援助するために助成金を交付します。ボランティア活動助成事業要項に基づき、助成審査会の審査を経て、予算の範囲内で交付額を決定します。募集期間、4月15日火曜から5月30日金曜の平日。助成限度額15万円。申請する団体の当該事業の実支出予定額に4分の3をかけた額と、 助成限度額のどちらか低い額となります。問い合わせ先、高等ボランティアセンター、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階、電話 3645-4087